恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
このアメリカに暮らす私たちは英語を公用語としている国にいます。
We who live in America use English as our common language.
相手の英語がわからない、自分の英語が相手に通じない体験をお話ししたら、きっと皆さんにもいろいろな体験がありますでしょう。
I'm sure you've all experienced times when people didn't understand your English or people, you couldn't understand what they were saying.
今から30年も昔、飛行機でアトランタに行こうとカウンターで行き先を告げましたら、トロントかと聞かれ、アトランタと分かってもらうためにしばらく時間がかかりました。
About 30 years ago, I was at the airport trying to tell someone that I wanted to go to Atlanta, but the person thought I wanted to go to Toronto, and this went on for a while until the person could finally understand that I really wanted to go to Atlanta.
皆が聞いている場所で何度も日本語でアトランタ、アトランタ、アトランタ、ミーアトランタと繰り返し言わなければならないこと、これはなかなか辛いものでした。
It's very painful and embarrassing when you have to keep on repeating the same word in front of other people.
10年ほど前にカリフォルニアピザキッチンに家族で食事に行きました。トッピングをオーダーしました。
About 10 years ago, we went, as a family, we went to the California Pizza Kitchen and I ordered some toppings.
オリーブが大好きな私たちは、ブラックオリーブとオーダーしました。
We like black olives, so we said black olives.
What do you think? しかし出てきたピザにオリーブの姿はなく、何でしょうか？その代わりにブロッコリーが乗っかっています。
But this is what we got on our pizza.
二度そのレストランに行き、二度同じことが起こりました。
The same thing happened twice at the same restaurant.
日本人にとり、R と、多分今も間違っていると思うんです。L の発音は全くチャレンジです。
For most Japanese people, differentiating L and R sound is very hard.
私たちはライスをくださいと言いながら、もしかしたら、ライスをくださいと受け止められているとしたら恐ろしくなります。
It'll be really scary if we want rice, but people think we want lice.
I don't show the picture. 皆さんもきっとそんな体験をお持ちでしょう。
I'm sure you've all experienced something like this before.
でもこれらはまだいいのです。まあしょうがないよ。英語は自分の母国語じゃないんだから、日本語はしっかりと話して読み書きができるんだからと言えるのですから。
But you might say, you know, it's too bad, but you know, I can at least speak English, Japanese well.
言い訳のような言葉ですが、そうです。私たちには自由に操れる母国語があるのです。これが慰めですと言いましても、最近はこの母国語さえも怪しいのです。
However, many of you might start actually not speaking really good Japanese anymore.
時々 2,3 人の人が同時に、一緒に同時に互いに話しているのを見かけることがあります。
Sometimes we see two or three different people talking to each other, but they're just all talking at the same time.
よく観察していますと、誰も互いの話は聞かずに、ただ自分の言いたいことだけをひたすら互いに話し続けているのです。
When you watch carefully, those people are not actually listening to each other, but they're just all saying what they want to say.
おそらく互いの言葉は何一つ心に残っていないのでしょうが、一応皆さん言いたいことは言ったという、満足感を得てハッピーなお顔をしているので、まあいいだろうと眺めています。
They probably don't remember anything that the other person said, but they're all happy that they got what they wanted to say out, so they all look happy at the end of the conversation.
しかしいかがでしょうか。こんなことはありませんか。
But what about a different experience?
互いに同じ言葉を完璧に話していながら、自分も相手もその言葉を聞いているのに、 互いの心が通じ合わないということが。
Have you ever experienced where you're talking with someone who speaks fluently in the same language as yours, yet somehow you feel like you are not understanding each other at all?
今日私たちの前に開かれております創世記11章にはバベルの塔の出来事が記されています。
In Genesis 11, there's a story about the Tower of Babel.
聖書を読んだことのない人でもこのバベルの塔の出来事は聞いたことがあるかと思います。
Even if you haven't read the Bible, many people probably have heard about this Tower of Babel.
I will read in Japanese in the Bible verses, so please read in English beside the Japanese on the screen. 全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得てそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを塗ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て言われた。民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。なんと当時の人間は全て同じ言葉、同じ発音を話していたというのです。
Isn't it amazing that people used to speak one language, have the same language?
そんな彼らが天の頂に届くような塔を建てて自分たちの名を上げようと企てたというのです。
But those people had this idea of trying to build a tower to reach heaven and make a name for themselves.
そこには己の力で神に近づき自分の名声を響かせようという人間の願望があります。
We can see this human nature of wanting to make a name for ourselves and thinking that it can be done by our own effort.
Please read in English, verse 6 and 7. God said, 民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはやとどめないであろう。さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。人の思い、欲はとどめないものです。
Human desire is hard to contain.
神は言われました。彼らがしようとすることはもはやとどめ得ないと。
God said nothing they plan to do will be impossible for them.
まさしくその言葉の通り、今も当時と同じように自らの名声のために建設された建造物が世界至るところにあります。
Even today we can find many buildings all around the world that were built by humans who wanted to make a name for themselves.
この人々に対して神様がなさったことは彼らの言葉を乱し互いに言葉が通じないようにされたというのです。
Therefore, God confused their language so that they will not understand each other.
このことゆえにこの後彼らは全地に散らされていきました。
And because of this, men were scattered all over all the earth.
この時からもはや人は同じ発音、同じ言葉で語り合うことなく、世界の言語は多種多様になりました。
So since then, people did not speak the same language anymore, and they started speaking various languages.
しかし、それと同時に、互いの言葉が通じなくなったということの背後には、もっと深刻な問題があるのではないかと思われます。
However, I believe that there is a deeper meaning behind the fact that they started to speak different languages.
つまり、この言葉の乱れとは、彼らがそれぞれ異なった言語で話し始めたということと同時に、彼らの心と心がますます通じ合わなくなったということを象徴しているのではないかということです。
To me, the fact that people started to speak different languages seemed to symbolize that it became harder and harder for people to understand each other at heart.
それまでも人の心に罪がある限り、互いの心が通じ合わないということはあったことでしょう。
Even before this incident, people already were experiencing the difficulties of understanding each other because of sin in their lives.
兄カインが弟アベルを殺してしまったのもそのことを示していますでしょう。
For example, Cain killed his younger brother Abel.
ノアの時代の混乱もこのことが背後にあったでしょう。
The chaotic time of Noah also hints that the sinful human nature was also causing misunderstanding between people.
人は言葉で解決できなくなると拳を振り上げるものです。
When people cannot resolve issues with words, they resort to lifting their fists.
しかしこのバベルの時から人が互いに同じ言葉を語っていても心と心が通じ合わないということがいよいよ色濃くなっていったのではないでしょうか。
However, since this incident of Tower of Babel, I think the situation got even worse.
このこと以前にはその動機はいかにせよさあ町と塔を建ててその頂きを天に届かせようと言えば彼らの心は固く結びついたのです。
So before this happened, people could work together and try to do something well and try to even build a tower for themselves.
この時から彼らがあれをしようこれをしようと意見を交換してもそこに混乱が生じるようになったのです。
But since this incident, humans further hardened their hearts toward each other and because of the frustration in communication with each other.
お互いがお互いの言い分に耳を貸さない強情さ、相手の提案と忠告を聞くことができない固くなさというものが人間の根深い問題となっていったのです。
Many problems that we humans have is rooted down in our stubbornness to not listen to each other.
私たちには皆母国語があります。
All of us have a mother tongue.
同じ母国語を話す者同士であれば互いに通じ合う言葉を語ることができます。
Among those who speak the same mother tongue, we can easily understand each other.
しかし皆さん、そこに本当の心と心のコミュニケーションがあるでしょうか。
However, are we truly understanding each other at heart?
なぜ同じ言葉を話すのに、相手の言葉は自分に届かず、自分の言葉は相手に伝わらないのでしょうか。
Why is it that we still find ourselves not understanding the other person and not being understood by the other person?
それはこのバベルの民たちが町と塔を建ててその頂きを天に届かせようと言ったように、天に届くように自分が神のようになりたいというような願望が私たち皆その心にあるからではないでしょうか。
I think it is because all of us have this selfishness in our heart, the desire to want to be like God and make a name for ourselves.
自分が神のようにというのはすなわち自分を中心として生きる、お前は俺の話だけ聞いてればいいんだというような思いがその心にあるということで、それが互いにあるなら、もはやその言葉には人の心と心をつなげるものはありません。
Wanting to be like God means to be having a self-centered life. And so if each person feels this way, we can be speaking to each other, but at the bottom, ultimately, we do not really understand each other at heart.
これらのことを思うときに、私たちは考えます。果たして私たちはこのような状態を回避することができるのだろうかと。
So we may start to wonder, will we ever be able to overcome such a state of relational dysfunction?
神様はこのことをバベル以来未解決のまま今に至らせているのでしょうか。
Has God left the world as is since the Babel incident without a solution?
いいえ、違います。
No, that's not right.
創世記で起きたこの出来事はそのまま手つかずに放置されませんでした。
This incident of Tower of Babel was not left on hold forever.
この一件は後に再び聖書の中で取り上げられているのです。
Later in the Bible, we see how God brought resolution.
そのことが私たちが毎週見ております使徒行伝の2章に書かれております。
We find the answer in the book of Acts that we've been looking at for the last several weeks.
この使徒行伝にはバベルの時と全く逆のことが記されています。
We see an incident where the very opposite thing from Babel, Tower of Babel happened 2,500 years ago.
それはバベルの塔の出来事から約2500年後に起きたことでした。その背景は先週もお話ししましたようにイエス様が弟子たちにエルサレムにとどまり聖霊を待ち望めと言われた通りに彼らがそれに従いエルサレムにとどまりひたすら祈っていた時に起こりました。
This happened when the disciples of Jesus were in Jerusalem, just as Jesus told them to remain there, and were praying together.
そう、彼らは天に届く塔を作ろうとは言いませんでしたが、その時彼らは福音を地の果てにまで伝えるという巨大な神のプロジェクトに取り囲ろうとしていたのです。
The disciples were not gathered to try to build a tower to reach heaven.They were about to take on this huge project to bring the gospel to the ends of the earth.
さあその時に何が起きたのか少し長いですがお読みいたします。Please read in English. 五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて一堂が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ御霊が語らせるままにいろいろな他の国の言葉で語り出したさてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたがこの物音に大勢の人が集まってきて彼らの生まれ故郷の国語で使徒たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られたそして驚き怪しんでいった見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どういうことか。私たちの中にはパルデア人、メジア人、エラム人もおればメソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだか、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。その時突然激しい風が吹いてきたような音が天から降ってきて一堂が座っていた家いっぱいに響き渡りました。
Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where the disciples were sitting.
また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上に止まりました。
Then they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
すると一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で話し始めたと聖書は記しています。
The Bible says, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
時はちょうど五旬節の終わりの時、当時エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが移り住んでいました。
Just around this time of Pentecost, there were a lot of different people, different Jewish people who had scattered, that had returned back to Jerusalem.
彼らの出身地がカタカナでここにたくさん記されておりますが、これはいわゆるディアスパラと呼ばれる各国に離散したユダヤ人たちの出身国のことで、そのユダヤ人たちが聖霊に満たされて、自分の生まれた故郷の言葉を話している者たちを見て、あっけに取られてしまったというのです。
So all these people who came from far away heard the disciples talking in their own mother tongue, and they were just astonished.
皆さんの出身地には何か方言がありますか?
Do you come from a place in Japan that has a certain accent?
東北や関西、九州、沖縄、それぞれ素敵なその土地の言葉があります。
different parts of Japan have their own distinct and wonderful dialects.
そんな同郷の人と出会って、その方言を聞きますと心が和むでしょう。
When you meet someone from the same area that speak the same dialect, you somehow have this very special connection with that person.
もし新潟の方言を話す人が新潟の方言を話すアメリカ人に出会ったら驚き、そして親しみが増すでしょう。
If someone from Niigata Prefecture met an American who spoke in that dialect, it would not only be surprising, but you will quickly feel a very special bond with that person.
ここに起きた出来事は、各地に離散していたユダヤ人たちが聖霊を受けた者たちの口から自分たちの生まれ故郷の言葉を聞いたということなのです。
So when the Jews who had dispersed into different parts of the world heard the Spirit-filled disciples speaking their native language, it meant that the incident of the Tower of Babel was finally reversed.
バベルで起きたことがこの使徒行伝の時代にひっくり返ったのです。バベルの出来事で人々は世界に散らされました。
After the incident of the Tower of Babel, people were scattered across the world.
しかしこの使徒行伝の時代にはその散らされた者たちが再びエルサレムに移り住んでいました。
Thousands of years later, those who had been scattered had come back to Jerusalem.
バベルでは互いの間に隔ての壁ができてしまった。
Walls were built up to hinder people from understanding each other at Babel.
しかしエルサレムでは彼らに聖霊が臨むことにより彼らの隔ての壁が取り除かれたのです。
However, in Jerusalem, through the outpouring of the Holy Spirit, this wall was taken down.
バベルの時には人々は自分の名を挙げようと自画自賛しました。
In the days of the Tower of Babel, men tried to make a name for themselves.
しかしその日に彼らは一度神を崇めるようになったのです。
However, on the day of Pentecost, men worshipped God in one accord.
バベルの時に彼らは神に向かい、天に届く塔を立て上げようとしました。
In the days of Babel, men tried to build a tower to reach heaven.
しかしその日、彼らは自分を低くして、神に対する謙遜と服従を示したのです。
But on the day of Pentecost, men humbled themselves to show their allegiance and obedience to God.
お前の話など聞いてられない。聞く価値がないと、バベルの塔ではそんな光景が至るところで起きたことでしょう。
At the Tower of Babel, men probably turned away from each other, unwilling to listen to each other.
それに対して聖霊を受けた人たちはどうなったでしょうか?
On the contrary, what happened to those who received the Holy Spirit?
この後の使徒行伝2章42から47を見ますと、バベルの塔とは異なる者たちの姿がそこには書かれています。
We see a very different picture of the disciples.
That is like that.そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有し、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われるものを日々仲間に加えてくださったのである。彼らは一緒にして心を一つにして神を褒めたたえていました。
Here the believers were one in heart, praising God.
かつてのように自分たちの名を挙げようという思いはそこにはなく、ただ自分たちを通して神の栄光が表されるようにという彼らの姿をここに見ることができます。
No one tried to make a name for themselves. Everyone's desire was for God's glory to be revealed through them.
日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていたということは、主にある皆さん、彼らの姿、この姿は、互いに人の言葉に耳を貸さない人たちを言い表すものではありません。
This description of the believers as every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. This is not one of the people who did not lend a listening ear to what others are saying.
彼らはすべての人に好意を持たれていたと言います。
It is written that the believers enjoyed the favor of all the people.
すなわちそこにはまことなる心の通じ合いがあったのです。
They were truly able to understand each other at heart.
そこには己を主張する前に人の思いを聞く姿勢があったのです。
Before they pushed their thoughts and views, they first listened.
ゆえに彼らはすべての人に好意を持たれていたのです。
Therefore, they were well received by everyone.
使徒行伝はこのことが起きた日を五旬節の日としています。
The book of Acts notes that this event took place on the day of Pentecost.
この五旬節をギリシャ語ではペンテコステと言います。
It's a Greek word meaning the number 50.
ペンテコステはギリシャ語で数字の50を意味する言葉です。この五旬節はユダヤ人の祭りの一つでした。
Pentecost was one of the Jewish festivals.
このことは旧約聖書に記されていまして、何が五旬かと言いますと、ユダヤ人が大麦を収穫し、その大麦の初穂の束を神に捧げるお祝いがあり、その最初の束を神に捧げた日から50日目に小麦の刈り入れが始まるというので、その50日目の五旬節のお祭りを刈り入れの祭りとも呼んでいました。
This festival of Pentecost is written in the Old Testament book of Leviticus chapter 23. The number 50 comes from the 50th day, from the day of the first harvest of barley, when they dedicated the first fruit to God. And on that 50th day, the people started harvesting wheat.
そしてその時彼らがエルサレムで迎えた五旬節は、イエス様が復活された日からちょうど50日目に当たる日でありました。
The particular day of Pentecost was also the 50th day since Jesus rose to life.
すなわち旧約聖書ではこの50日は初穂の束を捧げる日からの日数を意味していましたが、新約聖書ではイエス・キリストが人間の初穂として蘇られた日から50日ということを意味しているのです。
So in the Old Testament, Pentecost signified the day to offer the first fruits to God. And in the New Testament,Pentecost signifies the 50th day since Jesus was resurrected as the first fruit of humankind.
なぜイエス・キリストは初穂なのでしょう?
Why is Jesus Christ the first fruit?
第一コリント15章に、しかし事実、キリストは眠っている者の初穂として死人の中から蘇ったのだと書かれています。
In 1 Corinthians 15, we see that the Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.
このことはいつの日か私たちも預かることができる復活の初穂としてイエス・キリストはよみがえられたということです。
So this passage is saying that Jesus was resurrected as our first fruit so that we too will be resurrected.
そのような日にイエス様がかねてから約束なさっていた聖霊がエルサレムで待ち望んでいた弟子たちの上に注がれました。
It was God's deliberate plan for the Holy Spirit to be poured onto the disciples in Jerusalem on such a day.
かつての弟子たちはイエス様の十字架にかかる直前まで俺たちの間では誰が一番偉いなのかというようなことを話していたのです。
Until the very last moment when Jesus was crucified, the disciples kept on arguing among themselves about who is the greatest.
そうです。彼らは互いに聞く耳を持たないものでした。
Yes, the disciples didn't have ears to listen to each other.
しかしこの五旬節の日に彼らが聖霊を受けることにより彼らは変えられました。
However, since this day of Pentecost, the disciples were completely transformed.
これは一つの象徴でありますが、五旬節の日には麦からパンが作られて神様に捧げられます。
As one of the symbolism of Pentecost, people baked bread with wheat and offered it to God.
彼らがパンを作るためにはまず麦の殻を取り除き、身を粉にしてパン生地を練るのです。
In order for them to make bread, they first needed to remove the chaff from the wheat and grind the wheat and knead the dough.
そこには麦の大きさとか形とかはありません。
The wheat was grounded to the point that individual size and shape did not matter at all.
すべてが全く粉々にされて、一つの塊にされます。
What was important was that they made one loaf together.
それがパンであり、それはちょうどキリストの教会を表しているということができます。
And this symbol can also be applied to the Christian church.
ペンテコステまでは弟子たちも俺が俺がと言っていたのですが、この日を境に彼らの心は砕かれて、神が望まれる一つの形、一つのパンに形作られていったのです。
Until the day of Pentecost, the disciples were always thinking, me first, me first. But since this day, their hard heart was broken, and they desired to become one bread.
これから宣教の御業が地の果てにまで及ぶ、そのような時に必要不可欠なことは何でしょうか？
What was the greatest need for the disciples as they were about to embark on world evangelization?
もしその神の御業が頓挫するようなことがあるとしたら、その原因はどこにありますでしょうか？
If this grand plan for the world evangelization was to fail, what would have been the left to blame?
おそらくその原因は我々人間でありましょう。
It would probably be on the people trying to carry out the mission.
主にある皆さん、バベルの塔を築き上げようとした者たちがこの宣教の技を担うことは決してできないのです。
Brothers and sisters, people who are like the builders of Tower of Babel cannot take on world evangelization.
神様はこのことをよく承知して彼らに聖霊を降り注ぎ、彼らを砕き、彼らを一つにしました。
God understands this more than anyone, and therefore poured out His Spirit on the disciples to unite them.
主にある皆さん、私は思います。手つかずの人間というのは、どちらかというと、バベルの塔を築き上げていった人たちの性質を持ち合わせているのではないかと。
Brothers and sisters, I think that human nature is closer to that of the men who try to build the Tower of Babel.
人当たりは良くても、実際のところ、私たちの心には、人の話など聞いていられるかというような思いが確かにあるからです。
People may appear caring and nice, but really they don't care much about other people's lives and stories.
そんな私たちにはこの聖霊が必要です。
So people like us desperately need the Holy Spirit.
何度もお話していますように、復活のイエスに相まみえた者たちに、たとえ情熱と感動があったとしても、このところが神様に取り扱われていないのなら、彼らの宣教は遅かれ早かれ必ず頓挫していたことでしょう。
I have said this before, but even though the disciples were filled with joy and passion to encounter the resurrected Jesus, unless God intervened in their lives in a deeper way, they would not have been able to carry out the ministry solely out of their own power.
イエス様はかねて弟子たちに約束されました。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。That's what Jesus told to his disciple. 聖霊が下るとき、力を受けると言われた主、その力は何だったんでしょうか。
That's why Jesus told the disciples to wait for the Holy Spirit before they went out.And so what was this power that they received?
いろいろなことが考えられるでしょうが、その力の最たるものは、この私たちのカチカチの心を砕く力であり、その心に届く言葉の力だったのです。
There could be many answers for what kind of a power this was, but I think that it was the power to break our hard hearts.And the power of speaking in a language to reach people at their hearts.
この聖霊が一堂に臨んだ直後に、イエス様の弟子の一人、ペテロが立ち上がってメッセージを語りました。
Right after the Holy Spirit was poured on the disciples, one of them, Peter, stood up and preached.
そのメッセージを聞いた3000人もの人は、強く心が刺され、悔い改めてイエス・キリストを主と受け入れたと使徒行伝は記しています。
The book of Acts says that over 3,000 people who heard Peter's message, they were cut to their heart.
なぜこのようなことが起きたのか。聖霊によって心が砕かれた者たちに聖霊で味付けられた言葉が語られたからです。
How was such a dramatic conversion possible? It is because the Holy Spirit broke the hard hearts of the people and enabled the disciples to speak words that reached people to their hearts.
主にある皆さん、私たちの語る言葉は互いに通じ合うものでしょうか。
Dear brothers and sisters in Christ, let's reflect on our lives. Are we communicating in a way that truly fosters understanding each other at heart?
私たちは夫婦や親子の間でこのような言葉を語っていますか?
Do we speak to and listen to our spouses and our children in such a way?
教会で私たちが語り合う言葉に互いの言葉は互いの心に届いていますか?
How about when it comes to people at church?
バベルのプロジェクトは続きませんでした。そのところに問題があったからです。
The Tower of Babel did not reach completion because of this problem of communication among each other.
私たちの教会のビジョンも、私たちの家庭の一致も同じ。危険性を持っています。
There's a danger for the same thing to happen in our church or in our family.
しかし私たちの上に聖霊が臨むときに、私たちの心には相手の言葉をまず聞いて受け入れる心と、相手の心に届く言葉を語る力が与えられるのです。
However, when the Holy Spirit is poured onto us, we will begin to speak, to respect,and listen to each other, as well as to say words that will truly reach others' hearts.
そして心に刻みましょう。これらのことの成就は、ひとえに聖霊の働きによるのです。
None of this is possible without the divine intervention of the Holy Spirit.
ですから聖霊を求めましょう。聖霊の油注ぎを切に求めましょう。お祈りしましょう。
Therefore, let us ask for the Holy Spirit to be poured onto us and to fill us evermore. Let's pray.
愛する天のお父様、今日はバベルの塔とペンテコストの出来事を通してあなたからの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。
Dear Heavenly Father, thank you for giving us this opportunity to see.To listen to the stories of Tower of Babel and the Day of Pentecost.
私たちはあのバベルの塔のふもとで起きていた出来事を日常の生活の中で垣間見るものです。
We see ourselves living out what happened at the Tower of Babel.
私たちはその光景を見続けることを願うものではありません。
We do not wish for this to continue in our daily lives.
私たちが願い求める人生とは、あのエルサレムの二階座敷で起きた、そのところでなされた者たちの生き方です。
What we desire is for us to live like the disciples who were filled by the Holy Spirit.
どうぞ主よ、ここにおられます兄弟姉妹、そこの中におります夫と妻の間に、親と子の間に、兄弟姉妹の間に、主よどうか聖霊が豊かに臨み、彼らの間に互いの言葉を聞き、そして愛の言葉を語りうる天来の力を与えください。
Lord, we ask for you to empower us so that we would live out this heart of listening to each other and speaking words to each other's hearts, whether it be between our families, between church members, or any relationship.
破れたところがもう一度つながれ、隔ての壁が取り除かれますように。
Please mend what is broken and rebuild the walls.
これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。 どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。